今日は、第二コリントを離れて、イエス様が、十字架に向かわれた時のことを、共に、確かめたいと願っています。今朝のテーマは、神は聖書をたがわない。聖書の通りに語られ、また御業をなされることを見てまいります。マタイの福音書の26章の50節から56節を拝読してお祈りいたします。新約聖書の58ページです。マタイの福音書第26章50節から56節。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさい、と言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。すると、イエスと一緒にいた者たちの一人が、手を伸ばして、剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも、私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを、今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかし、それではこうならなければならないと書いてある聖書が、どのようにして成就するのでしょう。また、その時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかし、このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。天の父様、どうか御言葉に光を当ててください。私たちが聖書が記している、私たちに語っておられる言葉に目を留め、また耳を開き、心を開いてくださいますようにお願いいたします。そして、聖書が確かに証ししている、キリストの御業を信じるものとしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は主イエス様がゲッセマネで捕らえられるときに語られたこと、なされたことの証です。弟子たちは抵抗しましたけども、主は彼らを制して、自らを捕らえようとする者たちに渡され、そして弟子たちを守り去らせました。この箇所を通して、主イエス様が、また主ご自身が、聖書を成就し、聖書の通りに働かれることを確かめましょう。そして、主と聖書を信頼するものとして、変えていただきましょう。私たちは、聖書を神の言葉と信じています。 その信仰の通りに考え、また行動することができますように。そのことをキリストは証しし、また模範となってくださいました。第一に覚えたいことは、イエス・キリストは聖書を成就するために来られました。イエス・キリストは聖書を成就するために来られました。マタイの福音書から今日見ていきたいと思いますけども、遡って5章の17節と18節に目を止めていただけますか。新約聖書7ページです。イエス様は山上の説教の中でこう教えられました。マタイ5章17節18節。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一角も決して消え去ることはありません。イエス様は働きの当初からこう宣言しておられました。聖書を、つまり律法や預言者と言われていますが、聖書を廃棄するためではなく成就するために来たのです。確かにキリストの教え、そして御業はこれまで見たこともないことでした。他の教師たちとは全然違っていました。教師たちは、先祖たちはこう教えていると語っていたんですけど、イエス様は私は言うと言われました。私はと。これまで律法学者やファリサイ人たちが教えていたのと違うと、新しい教えだと、その新鮮さ、またその権威に人々は驚きました。7章28節にこうあります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。これは新しい教えではないか。そう人々は受け止めたんですけども、しかし、イエス様の語られた言葉こそ、昔から民に与えられていました聖書の教えの本当の教えでした。聖書の教えを曲げていたのは当時の教師たちの方でした。イエス様は人間の都合によって曲げられていました聖書の教えを本来の生ける神の御言葉に取り戻されたんです。そして聖書の預言を成就するために来られました。福音書はそのことを詳しく明かししています。マタイの福音書の冒頭には、イザヤ書の預言を引いて、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ばれると。そう記されていた通りになりました。まもなく、キリストの誕生を恐れたヘロデ大王が、ベツレヘムの幼児たちを虐殺します。主によって、逃れた、マリアとヨセフとイエス様は、エジプトに避難します。また、ナザレで育ちます。マタイ伝の2章に、そのことが、預言者の書を引いて、答 これが予言の成就だということが明かしされています。マタイ伝の8章を開いていただけますか。8章17節これは預言者イザヤの書を通して語られたことが成就するためであった。主は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。これは冒頭に、司会者が読んでくださいましたイザヤ書の53章の一節です。また、12章の17節以降、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったと。それから18節から21節までを、イザヤ書の43章に預言されている言葉を引いたんですけども、そこにはこの方の優しさが預言され、イエス様の優しさが明かしされました。またそれにもかかわらず人々がこの方を受け入れなかったことも預言されています。マタイ伝13章14節15節、お読みいたします。マタイ伝13章14節から。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることがない。見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。そう書かれています。少し後ろに行きますけども、マタイ伝の21章の4節5節、42ページですね。このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ミロバの子である転ばに乗ってと。この予言の通りにイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに平和の王として入場されました。イエス様が特に明かしされたのは、ご自身がやがて死んでよみがえることでした。マタイ伝16章の21節を開いていただけますか。ペテロが弟子たちを代表して、あなたは生ける神の御子キリストですと告白できたその後のことです。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと。繰り返しイエス様はご自身の死と復活について予告されました。ペテロはそれを打ち消そうとしましたけども、黙れサタンと叱責されました。いよいよエルサレムに向かわれるとき、ご自身の死と復活についてキリストはさらに詳しく告げられます。マタイ伝の17章にこう書いてあります。17章の22節23節 彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは言われた。人の子は人々の手に渡されようとしています。人の子は彼らに殺されるが三日目に蘇ります。すると彼らは大変悲しんだ。20章の18節19節。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。そして、今日開きました26章の2節。55ページです。あなた方も知っている通り、二日経つと過ぎ越しの祭りになります。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。キリストはこのように聖書を成就するために、特に十字架の死と復活をなすために来られました。さて、冒頭にお読みしました26章の50節から56節に明かしされていることですけれども、キリストは聖書を成就するために自ら捕らえられ十字架で死なれました。私は良い羊飼いですとイエス様が明かしされましたヨハネ伝10章には、この命令、自ら死なれ蘇ることをキリストは天の父から受けた命令であり、自らそうするのを出すと、ですと明かしされました。またイエス様は、なぜ父はそのように命じ、またご自身がその通りになされるかをこう教えられました。マタイ伝の20章の28節。キリストが何のために来たかが明かしされています。マタイ20章28節。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのでと同じようにしなさいと、来たとありますね。贖い、つまり解放するための犠牲として、罪を許すための犠牲として、ご自身の命を与えるためにキリストは来られたのです。そのことはマタイ伝の26章の26節以降、死の晩餐を定められた箇所でも教えられています。26章の28節をご覧ください。ブドウ液、それはキリストの血の象徴でした。イエス様はこう教えられました。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。こうして何のためにイエス様が死なれるのか、明かしされた後、いよいよその時が近づいてきました。イエス様はイスカリオテのユダが裏切るのを承知で彼を促します。 マタイ伝の26章に戻っていただけますか。50節、イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさい。イエス様は彼を非難することも拒むこともせず、またご自身逃げることもされませんでした。自ら捕らえる者の手に渡されたんです。51節には、一緒にいた者たちの一人、これはシモン・ペテロですけども、彼が捕らえようとしたしもべの耳を、しもべの耳を切り落としてしまったんですけども、イエス様は彼を制し、彼を癒しました。そして、体を傷つける剣ではなく、魂を突き刺して救う御言葉の剣を用いるべきことを教えました。またイエス様は53節に、なお一切を支配しておられる神の権威を持っていることを告げました。実際捕らえようとする方たちが迫ってきたときに、キリストが私だ、私はあるというものだと告げるだけで、彼らは二度も地に打ち倒されました。主は聖書が成就するために自ら捕らえられることを宣言されたんです。54節をもう一度読み出します。しかしそれはこうならなければならないと書いてある聖書がそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのように成就するのでしょう。さらにキリストは裁判の席で一言も弁明されませんでした。それもイザヤ書の53章の予言の通りです。彼は口を開かないと記されています。そして自ら霊を父に渡して自ら死なれました。誰もこの方から命を奪うことはできませんでした。キリストは聖書を成就するために自ら十字架に向かわれ、私たちの罪の許しのために命を犠牲にされました。3番目に覚えたいこと、だからこそ十字架の福音こそ救いをもたらす神の力です。第一コリント一章十八節にこう記されています。主法に書いてありますけれども、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。ローマ人の手紙の有名な言葉があります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。すべての人が罪を犯したために神様の元から断ち切られることになります。しかし神様は賜物、プレゼントとしてキリストにある永遠の命、神と共に永遠に生きられる命と歩みを差し出してくださいました。キリストが私のために死なれた、そう信じるときに、私たちはキリストと一つにされ、罪に対して死んだものとなれます。もはや裁きはありません。死はありません。死んだものをもう殺すことはできないからです。 死んだ者を罰することはできないからです。またキリストは私たちのために復活されました。キリストを信じた者はキリストと結びつけられて死んでよみがえった者となり、キリストが朽ちない体を持って永遠に生きておられるので、私たちも永遠に神と共に生きることができます。確かに信じてこの立場はすぐ与えられるんですが、完成するのには時間がかかります。この教えに対して愚かだった、そう反応する方たちも多かったです。無実の者が身代わりになってそれで許されるのかという疑問があります。本人が努力すべきではないかと。確かに人間の社会ではそうです。それを承知で神様がいいんだと言ってなしてくださったのです。なぜでしょうか。人が自分の力で罪を克服することができないからです。そして神様はご自身の命を捨てるほどに私たちを愛しておられるのです。それに似た愚かと思える犠牲が私たちの世界にもあるかと思います。重病になった我が子を救うために、可能ならば自分の命を危険にさらしても救いたいと思う親の愛があります。愚かと思えても神様は愛のゆえにご自身を犠牲にされました。他の道がないことを知っておられた主は、初めからそのことを計画し予言し成就されたんです。ユダヤ人のように印、権威ある証拠を求める人がいます。予言の通りにキリストは確かに死なれたのです。確かに蘇られました。これ以上の証拠はありません。ギリシャ人のように死を探求して罪を克服しようとする道を求める方もおられるでしょう。しかしそれは人の知恵の限界です。神様はそれに勝る知恵を持って不可能を可能とされました。神様は愚かと思われても愛する者のために命を犠牲にする方法で救いを差し出されました。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。天の父様、どうかこの愚かな十字架を信じるものとしてください。そしてこのキリストの愛の犠牲の道に従うものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。